世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2023年11月6日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田、オペレーターナターリア・ブラボ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初に皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。ではアルゼンチンのニュースです。最初のニュース、経済大臣は通貨切り下げを行わないと発表しました。セルヒオ・マッサ、アルゼンチン経済大臣、そして11月の19日に行われる大統領選挙で野党候補として出馬しているセルヒオ・マッサ経済大臣は、大統領選挙の後、通貨の切り下げを行わないと断固として拒否する発言を行いました。そして、マッサ経済大臣は、選挙に当選した後、大統領になった後には、2024年の末までには、現在、アルゼンチンで引かれているさまざまなドル売買のための足かせを取り除くと発表しています。マッサ大統領は11月19日の大統領選挙で野党の候補ハビエル・ミレイ候補と決定投票に臨むことになります。では次のニュース、アルゼンチン国会は軍事政権を否定する人々、軍事政権を否定する思想を罰する法案を検討しています。野党によりアルゼンチン国会では1976年から1983年までアルゼンチンで行われた軍事政権を 否定する人々または否定する思想を罰する法令の法案を国会に提出しています。そしてこの例、この法令では、法案では、公職につけないようになることもその罰則として盛り込まれています。では続いて皆様に聞いていただきます。一曲はタンゴ、メロディアで現るバスへのメロディー、ドミンゲスで。どうぞこの一曲お聴きください。では続いてご紹介するのは海外ニュースです。最初はウルグアイのニュースです。ウルグアイで外務大臣が辞任しました。ルイス・ラカージェ・ポウ大統領の政権下、フランシスコ・ブスティージョ外務大臣が麻薬密売人との認識があったことで、スキャンダルで辞任しました。麻薬密売人の容疑がかかっているのはセバスティアン・マルセット。今は行方不明となっています。このセバスティアン・マルセットとの関係が明るみに出、フランシスコ・ブスティージョ外務大臣は辞任を表紙、辞任、外務大臣の職を辞任しました。フランシスコ・ブスティージョ元外務大臣は副外務大臣を恫喝した恐れも出ています。なぜ恫喝した、副外務大臣を恫喝したのかというと、セバスティアン・マルセットとの関係を明るみに出ないよう、 そしてセバスティアン・マルセットにウルグアイ国籍のパスポート申請を受け認定し、ウルグアイ国籍のパスポートをセバスティアン・マルセットに出した疑いが持たれています。そして辞任を提出しましたが、フランシスコ・ブスティージョ元外務大臣は自身を無罪だと現在も発言し、そのような声明も発表しています。では続いてご紹介するのはペルーのニュースです。ペルーで幼少、ペルーで未成年の婚姻関係を罰する法が可決されました。ペルー議会は賛成票113票、反対票0、棄権3票で未成年者の婚姻を罰する法令を可決しました。このことで18歳以下の未成年者同士、または未成年者そして大人の婚姻もこのように法で罰せられ、法で禁じられることになっています。そしてこれはペルー社会にとって大きな偉業であるとペルー女性大臣は発表しています。続いてコロンビアのニュースです。コロンビアのゲリラ武装集団は政府との和平協定プロセスを中止すると発表しています。コロンビアのゲリラ武装集団は2016年より行われているゲリラ武装集団、そしてコロンビア政府との停戦協定のプロセスを停止すると発表しています。コロンビアで完璧なる和平を望む声は多く、このゲリラ武装集団により和平協定への道が一旦閉ざされることになってしまいました。では続いて皆様に聞いていただきます一曲は、タンゴリーベルタンゴ、ディ・サルボ8人編成タンゴ楽団で、どうぞお聴きください。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時18分現在の気温は25度で、最低気温は16度、日中予想されている最高気温は26度となっています。また今日の日の出の時間は5時46分、 UV 指数は9という非常に強いレベルです。北東から南西へ向けて時速13キロの風が吹いています。そして湿度は 50%、 体感気温は実際の気温と同じく25度で、視程は33キロ、気圧1016ヘクトパスカールとなっています。まあ本当に今日は、先週は寒い日々、肌寒い日々が続いていたんですけれども、今日月曜日は本当に晴れて、もう本当に暑い感じがします。いきなり、夏になったような感じです。そして、今日の服装なんですけれども、寝ぼけていたそうで、寝ぼけていたからでしょうか。ボトムスにコーデュロイの、パンツを履いてしまって、今は本当に暑い感じがします。冬に履く、パンタロン、ズボンで、コーデュロイ。それをなぜか今日は、つけてしまい、現在の気温、25度ですから、本当に外を歩くと太陽も、カンカン照りと言っても言い過ぎではありません。本当に夏にいきなりなったような感じとなっています。そして 今日の最高気温が26度で、明日火曜日の最高気温は29度が予想されています。まあ、本当に服装にも気をつけないと、また暑い時に、まあ、寒い格好をしていると、まあ、汗をかいてそのまま着替えができずにずっと一日を過ごし、家に帰ってからまたなぜか、まあ、寒気がしたりして、まあ、風邪をひいたようになるので気をつけなければなと思っています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。続いて皆様に聞いていただきます一曲は、タンゴでマノアマノ、一対一の勝負という意味のこの一曲、ブエノスアイレストリオで、どうぞお聴きください。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのは、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は週5日月曜日から金曜日まで8つの言語で放送を行っています。アルゼンチン時間で朝8時から夜9時まで8つの言語で放送を行っています。一日の最初を飾るのが生放送のポルトガル語番組、朝8時にラエの放送は始まります。そしてその後朝9時にはイタリア語の朝の番組、これも生放送で、そして10時にはスペイン語番組生放送、11時英語番組生放送と続きます。そして11時半には録音されたフランス語番組となっています。そして午後に入りまして、午後2時には日本語番組生放送となっています。そして午後3時には再放送のスペイン語番組、その後午後4時にはイタリア語午後の番組が生放送で、そして夕方5時にはドイツ語番組が生放送で、そして夕方6時には録音された中国語番組となっています。そしてその後夜7時半から英語番組の再放送、そして夜8時にはポルトガル語の再放送番組、そして1日の最後を飾るのが日本語番組再放送となっています。これらの時間はすべてアルゼンチン時間で、ストリーミング配信でインターネットでお聞きになれます。そしてこれらの番組どの言語でも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。受信リポートこちらで確認した後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。qslrae@gmail.com。スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポートは私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからもどうぞ応援のほどよろしくお願い申し上げます。ではこれで今日のラエ世界に向けてアルゼンチンの8つの言語による番組の放送スケジュール皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、若手に人気のアーティストナティ・ペルーソで「 曲名はコラシェ。どうぞお聴きください。
De mi merced se entró como saliva del arce negro estás. Nunca te dije flaco quédate conmigo fuiste vos solo nomás. ¿Cómo pudiste negro no leerme? Te escribí por en mí no perderme. Duele la aguja fría ahora como agua sobre la frente perfora. Yo no quería nada más que estar pegaditos un rato. Te sufrí ahora reposo serena mi canto. Limaste chabón con la lluvia que hay. ¿Querés que me quede allá afuera? ¿Querés que me quede allá afuera? Veneno en mi valle, te hace falta más coraje. Vengo vestida de diabla, paseo por tus calles. Llevo un vestido Versace, sé que hará que te raye. No hace falta que te vaya, nena, afrontame. Te hace falta coraje, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Derrito medalla pa' convertirme de oro y olvidar todas las rayas que te volaste ayer. Voy a perderme a la pana en busca de placeres. Yo callaré, me dijiste no fallaré. Tuviste la belleza. Te hace falta coraje, 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 coraje. Soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo que estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la vigilia. Deja que te combata ya. Ah, no, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje. Te hace falta coraje.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。最初はサッカー。南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップ決勝戦がこの土曜日、ブラジルのリオデジャネイロマラカナスタジアムで行われました。決勝戦で対決したのはブラジルのフルミネンセ、そしてアルゼンチンのボカジュニオルズ。大変な熱狂の中行われました。残念なことにこの試合2対1でフルミネンセの勝利となり、フルミネンセクラブの歴史上初めてとなるリベルタドーレスカップを手にしました。試合は1対1で終わり、その後15分の延長戦に入り、そこでブラジルのフルミネンセが1点を追加し2対1という結果になり、このマラカナスタジアムでフルミネンセの優勝が決定しました。ボカジュニオルズはボカジュニオルズ、もしこの試合勝っていればクラブ史上これも快挙となる7回目のリベルタドーレスカップ頂杯を手にするはずだったんですけれども、本当に惜しいところ 負けてしまいました。アルゼンチンからは多くのサポーターがブラジルへ向けて飛行機、バス、または観光バスまたは自家用車に乗ってブラジルへ行く、本当に民族大移動となりました。アルゼンチンとブラジルは、地続きなので、陸路を通っても行けます。ですので、高速道路の料金とかもありますけれども、飛行機代と比べると時間はかかりますけれども、どっと押し寄せるにはどんな方法も厭わないという感じで、本当にたくさんのアルゼンチンのファンが行ったんですけれども、その応援は届きませんでした。そしてこの試合の結果、決勝戦でボカ負けてしまいました。その責任を取る形でボカのホルヘ・アルミロン監督辞任となりました。本当にボカジュニオルズにとっては7回目のリベルタドーレスカップの、その勝敗に手が届くところだったんですけれども、残念ながら負けてしまいました。そして続いてご紹介する種目はスポーツの祭典、パンアメリカン大会。アメリカ大陸各国が参加して行われるスポーツの祭典、パンアメリカンスポーツ大会、2023年はチリの首都サンティアゴで行われました。そしてこの日曜日、スポーツの祭典パンアメリカン大会は終了しました。アルゼンチンはメダル総数で75個獲得し、メダル総獲得数のランキングで第7位で終わりました。アルゼンチンのメダル総数75個、金メダル17個、銀メダル25個、銅メダル33個となりました。そしてさまざまな種目で、11種目のスポーツで来年パリで行われるオリンピック出場権も獲得しました。パンアメリカン大会メダル総数でトップで終了したのはアメリカ。メダル獲得総数は286個、金メダル124個、そして第2位にブラジル、メダル獲得総数205個66個が金メダルで、そして第3位メダル獲得総数第3位メキシコが第3位に142個のメダル獲得、52個の金メダル獲得して終わりました。そしてアルゼンチン、さまざまなスポーツでも活躍しました。最後でメダルを獲得したスポーツはフィールドホッケー女子、決勝戦でアメリカを倒し金メダルを獲得しました。そしてアルゼンチンのハンドボール男子選抜はブラジルを決勝戦で33対25で破り、これまた金メダルとなりました。そしてラグビーでもアルゼンチンのロス・プーマスは金メダルをチリのナショナルチームを24対5で破り、ロス・プーマスも金メダルを獲得し、このパンアメリカンスポーツ大会2023年はアルゼンチンにとってもいい結果で終わることができました。 そして続いてご紹介するスポーツニュースは、同じくスポーツの祭典パンアメリカン大会、キューバのニュースです。キューバの選手7人がチリに亡命しました。キューバの7人のスポーツ選手、パンアメリカン大会の閉会式の後に、姿を消してしまい、亡命しました。経済状況、社会状況が影響して、このようにキューバの本当にいい成績を残した選手たちが、閉会式の後選手室から姿を消してしまいました。このパンアメリカン大会でキューバは、今回のパンアメリカン大会で大変良好な成績を残していました。メダル獲得数で5位につけています。69個のメダルを獲得し、アメリカ、ブラジル、メキシコ、カナダの後に第5位で、アルゼンチンは先ほど皆様にご紹介しましたように、メダル総獲得数で第7位で終了しました。メダル総獲得数69個、そのうち金メダルが30個、22個が銀メダル、そして17個が銅メダルという、大変いい成績を持って終わったんですけれども、残念ながらこのパンアメリカン大会の閉会式の後、選手村から姿を消してしまったのは、フィールドホッケー女子選抜のうち6人の選手、そして400メートル陸上競技選手、金メダル獲得の男子選手、この7人の選手が、この7人の選手、男子女子で7人の選手がチリに亡命という形で終了する、残念な結果となりました。本当にみんないい成績を残していたんですけれども、このような結果となってしまいました。また男子400メートル障害物競走で銅メダルを獲得した男子ジョアオ・イラス選手、21歳の若さ。そして女子フィールドホッケー選抜のうちの6人の選手、ジェニファー・マルティネス選手、ジャキーラ・ギジェン選手、リズマリー・ゴンサレス選手、ヘレック・カルタ選手、ジェイディ・モラーレス選手、そしてフィールドホッケー女子のキャプテン、ユニア・ミラーネス選手、この6人の選手が姿を消してしまいました。経済状況の悪化が今年に入ってから顕著になり、これまで60人のスポーツ選手がキューバより亡命しています。アメリカで行われたゴールドカップでは、サッカー選手 ロバニー・カバジェロ選手、ネイザー・サンド選手、デニルソン・ミラネス選手、ジャサエル・エレーラ選手、そしてサンディ・サンチェス選手がこのゴールドカップ終了の地ホテルから姿を消しました。またボクシングではジョエンリス・フェリシアーノ・エルナンデス選手、また陸上競技鍵盤投げのデニア・カバジェロ選手も今年に入って亡命しています。また合法な方法でキューバから去ったのはベースボール野球選手ジャリエル・ロドリゲス選手となっています。まあ、合法非合法におけキューバではこれらの行為は国家を裏切った行為とした行為で見られています。まあ、本当に社会状況、また社会状況プラス経済状況が悪い中、スポーツ選手が海外で行われるトーナメントに参加した際、キャンプ選手村よりまたホテルより姿を消して亡命するという事件が起きており、今年に入ってから62人のスポーツ選手キューバより亡命をしているというニュース、皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲はナティ・ペルソ、曲名はトリオ、どうぞお聴きください。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向けて放送局日本語番組終了いたします。本日2023年11月6日月曜日の番組、オペレーターナターリア・ブラーボ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。